お元気ですか。3分間心のティータイム、徳本寺テレフォン法話その第897話です。カンボジアを初めて訪れたのはちょうど20年前の1992年でした。内戦を終わらせ平和の途についたばかりのその国は全く混沌としていました。日本で見聞きしていたよりずっと想像を絶するものでした。そのことを伝えようとするときどうしても伝えにくいのがその土地の匂いでした。こればかりはその土地に立って感じるしかありません。さて、東日本大震災から1年8ヶ月が過ぎ、被災地の様子は確かに変わってきました。そしてボランティアということではなく、まずは被災地を訪れて震災の爪痕を確認し、復興に向かっている現状を知ろうという方々が増えてきました。その後、本格的な復興に対して自分たちは何ができるかを見極めたいということなのでしょう。先日、東京の私立初等学校協会社会科研究部教員の方々25名が被災地訪問ということで徳本寺を訪ねてくださいました。小学校で社会科を担当する先生方です。東日本大震災とその後の復興は避けることのできない授業と捉えています。それには報道を頼るだけではなく、自分たちの足を使い、目と耳と肌と心を通して学ばなければならない。それが社会科の原点でもあるという心意気です。ある先生は、現場に来なければ匂いがわからないと私がカンボジアで感じたことと同じ思いを述べていました。最初、震災犠牲者のご遺骨に手を合わせていただきました。その数の多さに誰もが驚いていました。それから駅舎はおろか線路ごと流された坂本駅跡に立つと、ニュースではほとんど伝えられてない光景に声も出ないという感想を漏らす人がいました。海のすぐそばにある中浜小学校では建物は残っているものの、教室の中は無残な状態のままです。2階天井まで水が来た跡があり、ここの屋根裏部屋で児童、先生、避難者合わせて90人もの人が助かった事実を知ると息を呑むばかりでした。教師として自分がこの学校にいたらと思った人がほとんどでしょう。遠く離れたところで事実だけを知ってもなかなか実感できないものです。現場に立ってそこの空気、匂いを全身で感じることで現実を我がこととして受け止めることができます。時間が経つほど被災者の声は届きにくくなります。そんな時、第三者が声を大にして被災地の窮状を訴えてくださればかなり説得力があります。ただ私は申し上げました。被災地や被害状況を比べないでくださいと。被災の状況は違っても被災者はどなたも 100% 辛い思いをしています。報道されようがされまいが、普通とは思えない生活が日々営まれています。活字や数字からは感じ取ることができない現実があります。そして被災地の空気がどのように匂うかを感じる被災地訪問をお寺から始めたのは正解でした。何せお寺には匂うさんがいますから。それではまた12月1日よりお耳にかかりましょう。